皆さんこんにちは、コーダとシークです。
小林裕二です。
シナリオランドの創作カフェはシナリオを切り口にあらゆるテーマを掘り下げるバラエティ豊かな番組です。はい、春になりましたね。
はい、暖かい季節になってまいりました。
新生活シーズンということで、今日は入学をテーマに話してみたいと思います。
はい、まさにね、この年度の節目切り替えのということで、皆さんも新しい生活、新しいことを始めたり、環境が変わったりって方々も、いるのではないかと思いますのでですね。はい。まあ、それとシナリオを絡めてお話をしていきたいと思っております。
はい。まず最初に小林さんにお聞きしたいんですけど、
はい、
入学ネタってやっぱり基本的には鉄板なんですかね。
うん、ああ、でもね、絶対学園ものって、基本は、多くは、まず入学とか、新年度の始まりとか、そこから始まることが多いですよね。
そうですね、
うん、という意味では、まあ、シナリオ的にはまさにそういう節目のドラマのこうターニングポイントになる、人生のこう季節とかのターニングポイントになる大事な行事であることは間違いないですかね、う
ん、あと集団でみんな行動するじゃないですか、入学式とかも。
はい、
でもキャラクターってそれぞれ別なので、入学式に出ないようなキャラクターがいたりとか、
はい、
多分入学式を通して、いろんな個性っていうのも見えてくると思うんですよ。
そうですね。はい。まさに。
だからそういったポイントでも描きやすいのかなというふうには思います。
まあ、確かにそうですね。あとは、そう、新年度だからこそ、転校生が来ますとか、クラス替えがありますとか、
はい、
あとは、先生が変わる。ってことによる、うん、まあなんかそのドラマ
、うん、
あとは席替えですよね、席替えなどなど、なんかそういう、どうしても学園ものとか学生とか10代の頃って、学校を占める人生の割合ってものすごい大きいので、
そうですね、はい。
だからこそのドラマ性ってあるはずなんですよね。もっと大人になっちゃうと、うん、まあもちろん会社に同じところに毎日行ってれば会社は大きいのかもしれませんけど、とはいえね、もっと人生の生き方がみんなもっと多様になってくるので、でも学校ってもう本当にみんな行くので、ほぼね。
うん。
ここはね、やっぱりドラマの、うん。特に新年度は一番最初のまず節目ですよね。
ただ、入学のドラマって描きやすいからこそ、
は
い、
うん、
ある意味、手垢がついたね、表現っていうんですか。うん、例えば、桜が舞い散る校門であったりとか、
うん、
なんかそういったものも簡単に想起させられるんですけど、
はいはい、ベタドラマになっちゃうんですよね、確かに、
うんうん、
はい、遅刻してくる転校生とか走っていって同じクラスになる人と道でぶつかり
そうそう、後
で、あなた同じクラスだったのっていうからあれですよ、ね、まあまあみんなそう思いつくのは大体そういうことで、うん、まあ、ベタなのは悪いわけではないんですけれども、
はい、
まあ、どっかであるような話ばっかりね、なりがちなので、何か新しい入学ネタをね、確かに学園ものであれそうではなくても発明できたら面白いんですけどね。
うん、でそう考えると結構難易度高いかもしれないですね。
ああ、なるほどね。確かにね。そうですね。僕自分では読まないんですけど、俳句とかも、
はい、
季語とか用語で絶対素人が使う用語があるっていう話をよく聞いて面白いんですよね。ふるさととか、
あ、
心の味とか、なんかそういうみんな思いつく、うん、あと懐かしいとか、なんかそういう直接的な、はい、みんながすぐに思いついて飛びつきたくなるネタがあって、それを出しときゃいいだろうって思いがちな、鉄板の用語っていうのがあって、
うん、
で、基本的にクロートはみんなそれを避けて、そういう言葉を避けて、あえて言うんだっていう言い方をしていて、なるほどなと思ったんですけど、シナリオもそうかもしれませんね。うん、あえて桜を出さないで、
うん、
まあその新年度の春の季節を表しますとかね。それはなんかちょっと、うん、あるかもしれない。考え方として。
あと、ずらすテクニックとして、入学式をやらないとか、2日目から始まるとか、
うん、
そういったのもできそうな感じがするんですけど。
そうですね。それはあると思います。あと、視点をずらすってやつですかね。どういう主人公かの話かによりますけれども、うん、何月の始まりのドラマだったかちょっと忘れたんですけど、金八先生のダイナーシリーズかで、はい、やっぱりあれ、金八先生が主人公なので、先生がね。うん、で、金八先生が、なんか別の仕事をして、文科省かなんかにいるっていう設定だったのかな、
はい、
でもう一回その教師として戻ってきてくれって言われて、そう行くんだけども、一体どんなことで、しかもね、生徒たちが問題児だらけで、
うん、
一度クラスを この学校は見捨てるのかみたいなことで、非常に荒れてるんで、来てくださいとかって言って、一体どんな生徒たちなんだっていう気持ちでまた行くことになるっていう、あの始まり方ってやっぱりすごいこうワクワクというか、あ、今回一体どんな奴らいるんだよっていう感じで、なんかこう、金八が行くっていう、あの始まり方の新年度だったかな。やっぱりちょっとね、まあ、先生目線だからこそのドラマで面白かったですね。
それ多分僕が一番好きな地獄の黙示録パターンで なんかとんでもないことがすごい起こってるけど、どうなってんだみたいな感じで主人公が乗り込むパターンですね。
そうですね。ありましたね。金八はね、特にいじめ問題とか、あとなんか教師への暴力みたいなことも、ね、描いてた時期があって、そう、前の教師が怪我させられて、もう自主的に辞めちゃって、その子に後から行くんだけど、一体このクラスで何が起きて誰が犯人で、みんなニコニコしてるけど、一体誰が裏でそれを仕切ってるのかみたいなことを探っていくみたいなサスペンス感があるシリーズもあって、あれもすごいワクワクしましたね。
見返してみようかな、金八。
金八はね、もうね、今やってないですけど、まあ結構名作の回とかエピソード、シーズン、いくつかあった気がしますね。ちょうどやっぱり僕、10代の頃に、もうすでに第何シリーズって重ねてましたけど、やっていてすごく高視聴率だった時期だったので、印象に残ってますね。結構若手の俳優もそこからね、生徒役で育っていきましたけどね、上戸彩とか、風間俊介とかもそうかな。
そうですね、
今言っ
確か
たそのね、そのクラスを裏で仕切ってるっていう、すごいこう怖い生徒を風間俊介がやってたんですよね。
に。でも実際の入学についても、まあ僕も何回か経験してるわけなんですが、ちょっと僕的には緊張の方が高いんですよね。
わかります、
期待よりも。それやっぱり一緒ですか？
だって不安ですよね。
そうですね。
だってこれからずっと1年とか何年かとかってのを、この環境、この学校、このクラスでずっと過ごさなきゃいけないっていうことがもう確定的に自分の意思ではなくて決まっちゃっている環境に行くって結構今思うとすごいことですよね。
そうですね、
だって
もう。
大人だったらもうちょっと仕事とか職場とか自分の意思がもうちょっと介入できるチャンスがあるのに、もう強制的にある程度もうこの学校に入るって決まった瞬間にクラス分けされていて、先生も決まっていて、それはもう基本的にはずっと変わらずに。1年間いる、1年間以上いるっていう、そのクラスの年も基本はもうほぼ固定っていうのは、よく考えると結構すごいことですよね。まあ、今の学校ってもっと多分多様なそういう教え方をしてると思いますけども、担任以外のね、小学校の頃から教えるってことをどうもやってるらしいですけど、とはいえ、なんか わかります。
ですので、僕とかは、もう一回学生戻って、同じ気分味わいたいかって言ったら、いやー、ちょっと嫌だなっていうのは、今でも思いますね。
そうなんですね。僕覚えてるのはね、中学の入学式がやっぱすごいよく覚えていて、やっぱり小学校から中学に上がるっていうことが結構大きな節目だったので、入学式で、まずクラスに行ったら、先生っぽい人が入ってきて、じゃあみんな今から入学式だって話をする、男性の先生がし始めて、ね、で、みんなこう、すごい、あ、この先生が担任なんだと思って興味津々で見てるんだけど、たら、あ、ちなみに俺担任じゃないよって言って、担任はね、これから体育館行ったらみんな、立ってるからって言って、俺違うからねって言って、違うのかよと思ってガクってなったのまで思い出しました で、一体誰が立ってんだみたいな感じで。
いや、印象的ですね。
そう、前振りがあってオチがあるみたいな 俺じゃなくて違うのかいってなるっていう
でもそれって実際の創作でも使えるようなネタかもしれないですよね。
ああ、ネタですね。勘違いがね。そう
そう
ですね。
ですね。はい。
あと行列というか、一列になって、入学式のその会場に体育館に入るときの吹奏楽部のブラスバンドね。そう。
はい。
あれをやっぱりすごい生演奏を初めて聞いて、ビビりながら入っていくという感じが今でも覚えてますし、あとなんか当時別のクラスでしたけど、ものすごい背が高い男の子がいて、1年生なのに150、180センチ以上あって、も
すごいっすね。
うめちゃめちゃ高くて、どう見ても高校生だろっていう、大人でもそんな高い人いないあまりっていう、高校生だろって感じで、なんか後で母親に聞いたら、入ってきた瞬間、その子が入ってきた瞬間に、父兄の席がどよめいたって言って、ええー、って言われて、そんなバカな、みたいな感じだった。一人だけもう頭一つ大きいみたいな人がいて、なんかそうでしたね。
バスケットボールと。
いや、バスケ部に入ってましたね、まさに。
ああ、やっぱりそうそう。
ただね、こう、痩せて背が高いんじゃなくて、結構体格もちゃんとしていて、背が高かったんで、がっちりとなんか大人っぽい体型だったんで、余計に覚えてますね。
じゃあ、結構活躍されたんですかね。
バスケ部では活躍してたんじゃないかなと思いますよね。そういうなんか入学式のインパクトは今でも覚えてます インパクトと吹奏楽と担任じゃないのかいっていうのと 背が高い生徒 ああ、なんかいろいろ思い出してまいりましたね。
そうですね。
僕は中学で陸上をやってたんですけれども、今はそういうことやってるのかわかんないですけども、何か体育の授業かなんかの記録か何かを元にしたのかわかんないんですけど、
はい。
スカウトが来たんですよ。陸上部に入らないかって。でも今思うとあれどっから何のデータで来てるのかわかんないんですけどね。
それで、こだわった。
いやいや、陸上部は入った。
陸上部入って。
でも同時に僕背が高かったんで、当
はい。
時。まあ、今もそんなに低くはないんですけど、高い方だと思うんですけど、結構その頃、クラスで1番か2番ぐらい高いところだった
ああ。
んで、体育の先生が、バスケ部の顧問なんですけども、体育の授業の後に、おちょっとって呼び止められて、お前どの部入るんだって言って、バスケ部入んないのかって断ったの覚えて
いや、いろいろ新しいことが津波のように押し寄せてくるっていうのが学生時代のその入学のシーズン
そう
で
です すね。
ね。はい。でも、あの時に戻りたいとか小林さんありますか？
戻りたい。いや、そうね。考え方によりますけど、戻ったらまたずっとこの先、この後の何十年またやり直さなきゃいけないと思うと、大変だなと思って、今戻りたくないなと。一時的に戻って、なんかこう、タイムスリップして眺めてみたいみたいな気持ちは若干ありますけども、自分が体験するとなるとまた、で、あそこからもう一回人生やり直すとなると大変だなと思っちゃったし。
まあ、確かそうです。でも入学時の緊張はやっぱりもう味わいたくないなっていうのはありま
そ
すね、
うなんで
僕
す
は。
ね。
はい。ちょっとなかなか言葉にしにくいですけど、微妙に知ってる人もいるんですよね、やっぱり友達とか。
ああ、なるほど。
微妙に知ってる人もいるけど、ほとんど知らない人たちばっかりで、ね、知らない環境で。で、し
そう
か
です
も
ね。
新しいことを始めないといけないというところなので、そういう経験って人生ではほとんどないですよね。
ないですね。ああ、確かに。中学入った時に中学のレベルの学校教育に、勉強についていくのがすごい大変でしたね、最初。でもね、勉強できなかったんですよ、全然。平均以下でしたね。平均下から数えた方が早いぐらいで。で、なんかそのテストとかの平均点の平均を超えるまでに1年近くかかりまし
それは周りの人は、例えば小学生の頃からいっぱい勉強してきてこう入ってきたから、
い
みん
やいや、
な
普通
つい
の
て、
公立なんで、いろんな人いる
はい。
んで、普通ですね。
ああ。
新しい環境の、今思った新しい環境のストレスとかプレッシャーとか、なんか戸惑いがもうその理由の半分以上だと僕思うんですけども、勉強どころじゃないというか、もうこの環境で生きていくことが精一杯すぎて、勉強まで手が回らないみたいな。なんかそんな気分でした
ただそういう戸惑いがドラマにもなるかもしれないですよ。
そうですね。
金八先生とかそういったところを描いてたから今でも共感されるのかもしれないですね。
そうですね。いや、中学1年の時もね、英語が全くできなかったです。英語の、だって、中学1年の最初のテストなんて、もう超基本じゃないですか。ABCDFG、
そうですね。
穴埋めしましょうとか、単語の、この意味を書きましょう、単語書きましょうとか。もうそれすらほとんどできなかったです。
それは、なんていうんですか、こう、覚えようとして、けど覚えられなかったの
で
か、
す
で
ね、
も、
もちろん。いや、もちろん覚えようとして覚えられないんですよ。逆になんでみんな覚えられるのかよくわからなくて。なんで BIKE でバイクって呼ぶのか全くわからないんですよ、まずそもそも。今でもあの戸惑いは覚えてますけど。なんでみんな読めるし書けるのと思って。バイクだから BA、綴りが、なんでこう、どういう法則があるんだ、そこにと思って。リキじゃないじゃん。なんでリキをバイクってみんな読めるんだと思って。どうやって。嘘だろ、みんな天才かと思いながら。
でもそう言われると、そうですね、小林さんの言ってることもある意味正しくて、
そんなことでと、あの、つまずいてました。BOOK で、これでブック？ボークだろ、これは。と思って。なんでブックなんだと思って。一体この英語ってものにどんな法則があるんだ？全くわからんと思って。ないとしたらよりわからんと思って。みたいなことでつまずいてましたね。
多分小林さんいろいろいい意味でね、いろんなことを考えられてたから、そこで逆に
わかんないですけどね。
つまずいたというか、戸惑われたとこなんかなっていう感じもします。
よく分かってなかったかもしれない。ただずれてただけかもしれない。ちょっと。
いや、でも多分そのズレが多分
うん。
面白いとこちっちゃあれですけど。
そう、でもそんなレベルだったのに、最終的に英語がね、僕一番得意科目になったんですよ。なぜか。うん。どっかでやっぱりうまく習得できるようになっていって、うん。なんかね、そうでしたね。喋れたりするわけじゃないんですけど、テストをするって意味でも英語はすごい得意になったんですよね。中学、高校の間に。
やっぱり人より意識して取り組まれた
うん。
からですよね、そこは。
ですかね。うん。
ちゃんとロジックというか論理として腹落ちするようなレベルまでいったから得意科目になったのかなって思います。
まあそうです。つまりそこに法則性がない。英単語のさっきの読みに、そういう法則は、日本語的な発想の法則があるわけじゃないんだってことをまず理解するまでにだいぶ時間がかかり、それを誰も教えてくれないので うん。そういう理屈を説明する間もなくもう進んでいくので、普通に。ということを急に思い出してしまいました。
わ かりました。
でも本当に入学のね、
はい。
っていうのは、人間関係も環境もね、何もかも変わるんで、いや、今思うと、そう、随分とストレスというか 激変する人生をみんな生きてるんだなって急に思い出しました
やっぱり入学とかそういう新生活っていうところは物語の方向ですよね。
そうですね。はい。まあ、人生の節目は物語の節目でもあると思いますし、やっぱりその環境とか人間関係が変わる新しい始まりっていうのは、物語の中でも、生かしていけるんじゃないかなと改めて思いました。
はい、今回のポッドキャストも新入生が聞いてるかもしれませんので、
はい。
最後に小林さんからエールを。
エールです か。
エール。
はい。まあ、特にね、学校生活をね、送っているような方々が聞いてくれてるとありがたいんですけれども、
はい。
はい。大体、人生って学園の中で10代の頃って、もうほとんどの割合がね、完結しちゃってるんで、なんかその、学園内の環境でうまくと馴染めなかったり、うまくいかないことがあったり、すると、自分の人生自体がダメなんじゃないかと思いがちなんですけども、実はね、そんなこと全くなくてですね、社会に出るとね、そんなことどうでもよくなるんですよね。
そうです
なの
ね。
でですね、本当にもっと社会の可能性って、世の中の可能性ってもっと開かれてますので、ね、皆さんそこで学園の新年度になんかこう、うまく馴染めなかったり、うまくいかないことがあったとしても、全然挽回できますし、学園内で挽回できなくてもね、全然社会に出てからの、ね、いかようにもなりますので、ね、ぜひ安心していただければと思いますし、あと、まあ、新年度で新社会人になった方々もね、はい、業界によりますけども、入った会社はね、うまくいかなければね、転社すればいいだけなのでね、はい、転職すればいいだけのことなので、ね、ずっと同じ会社で一生いるっていう人ばっかりじゃないし、むしろね、今そうじゃない人が多いぐらいなのでね、一生を人生で、入った会社で左右されちゃうってこともないと思いますね、全然、酔わずに新年度の節目を生きていってほしいなと思います。
そうですね。年齢とかも関係ないですよね。
はい、関係ないですね。はい。
年齢も関係ないですし、あと選択肢っていうのも、例えば学校だけが唯一の選択肢でもないので。
そうなんです。はい。大事なポイントですね。はい。人生は学校の生活が当たり前だと思ってるとね、そうじゃない環境ってもありますしね。うん。で、会社員じゃなきゃいけないと思い込んでるかもしれない。会社員じゃない仕事もいっぱいありますし、はい。いろいろあります。ぜひ、これからの新年度を節目に、自分の人生を楽しんで生きていただければと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というところで、今回のシナリオランドの創作カフェはいかがだったでしょうか。シナリオランドではオンラインサロンもあります。気になる方はぜひチェックをしてみてください。
それではまた次回お会いいたしましょう。